釘本ひろみの当たり前の世界。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲は宋美沙さん作曲、木漏れ日。この番組当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日もですね、もうとっても素敵でパワフルなゲストさんをお迎えしています。今日のゲストは岐阜県の不破郡垂井町在住の、40年間ですね、幼児教育の現場に携われていて、最後幼稚園の園長先生をされていたっていう広瀬留美子さんにお越しいただいてないですね。今日は遠隔収録で収録しています。広瀬さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
はい、こちらこそお願いいたします。
今ですね、元幼稚園の園長先生っていうことだけご紹介させていただいたんですけれども、広瀬さんはですね、はい、たくさん肩書きがあるので、ちょっとご自身でですね、
はい、
紹介お願いできますでしょうか。
はい、わかりました。はい、本当に肩書きはたくさんあることはあるんですけど、はい、それがたくさんあればいいっていうことではありませんが、私の中では、はい、人生を左右する40年間の教育現場に携わっていたこと、
はい、
まずそこが一番大きい、
はい、
生きる力をつけていただいたところですね。で、その後ですけど、退職しまして今10年経ちます、
はい、
で、その間に、栄養学のことを学ばせていただき、ジョラっていう、はい、ジャパンオーガニックレストランアソシエーションっていうところで、はい、オプティマルクッキングのマスターとコンシェルジュを取らせていただきました、
はい、
で、あとはマクロビだったりとか、もともと保育園幼稚園で、業務をしている時に取得した日本調理師免許、
うーん、
こういったものも、はい、食に関する、免許がちょっとありまして、はい、そしてまあ3、4年ぐらい前ですけどね、はい、健康管理士っていう厚生労働省、
はい、
そこら辺のところから認定をいただいている健康管理士一般指導員っていう肩書きもいただいて、
はい、
もう名刺は書ききれないんですけど、まあ、過去の、
はい、
過去の教育現場のことは、はい、まあ、あえてまあ書かずに、
はい、
側面からお世話になったところを応援していきたいっていう、そんな思いで今日まで、
はい、
はい、
そうですよね。確かに広瀬さんの名刺にはですね、幼稚園の先生だったみたいなことは一切書かれてないんですけれども、ベースにはやっぱりその40年間、はい、子どもたちと一緒に過ごしてきたっていうのがあるんですよね。
そうです。
はい。私、広瀬さんに出ていただこうって強く思った、きっかけがですね、
はい。
はい、子供たち、幼稚園の子供たちに、気をつけれって並ばせているのを、おかしいって思って、
うん、
自分が、
はい、
園長先生になられた時に、やめたって、うん、おっしゃってたのを聞いて、 あ、この方すごいなって思って、ぜひいろいろお話聞かせていただきたいなって思ったんですね。はい、
はい、
あ、なんか、
はい、そうですね、エピソードはね、はい、たくさんあるんですけど、はい、本当に運動会にしろ、まあ、はい、入園式から始まって、はい、いろんな諸行事の時に子どもたちをきちんと並ばせる、
は
い、そういったところが当然のように、
はい、
自分の中では備わっていたんですけど、うん、私自身が小さい時もなんかおてんば娘だったりとかして、先生の言うことも聞かなかったなっていう自分がいたりして、はい、なんか楽しいことには耳を傾けるけど、うん、そうじゃないことにはなんかあまり先生のお話も耳に入ってこないっていうところがありつつ、うん、
はい、
私がなんで保育園や幼稚園の先生になったのかっていうところが、はい、私のふるさとの方でも、
はい、
すごい興味があるみたいで、はい、なんでルミ子さんが現場にそんなところに先生になったのって、はい、でも私の中ではやはり子どもたちって本来の天真爛漫なその子らしさが表に出るっていう、そういったところが教育現場でも、
はい、
自分の家の中でも、
うん、
一般社会の中でも、はい、同じでなければいけないんじゃないかって思うんですよね、
はい、
でその中で集団という決まり、
はい、
じゃあその決まりは誰が作ったのっていうことなんですよ、
はい、
である時運動会があった時に、
はい、
私は1歳から2歳の担任をしていた時に、はい、子どもたちって開会式に並ぶことすらできない、
うん、1歳から2歳
で1、2歳の子たちが、はいはい、並べないし、うん、乳母車の中にいたにしても、はい、一応参列はしますけど、はい、もう嫌になってくるとじっとしていないわけですよ、
うん、
となるとその開会式の持ち方であったりとか、はい、子ども主体にした時に、はい、いろいろなこう視点から考えてみると、大人の開会式、
うん、
何かこれ子供の開会式じゃないよねって思ったりとか、
うんうん、
いろんなところが若い時の教育現場にいた時は、うん、なんかそうなんだね、そうなんだねって、そういうふうにやらなきゃいけないんだよねっていう決まりのように子供たちも動かしていたし、うん、なんで並んでないのっていうところだったりとか、はい、うん、子供の気持ちを無視していたっていうところが、はい、自分の中にもすごい反省点で ありながら、こうだんだんだんだんこう経験を重ねていくに従って、これは先生の主導ではなく子どもが主体、
うん、
そうやってそれを考えた時に全てがもう全部ひっくり返るなって思ったんですよ。その時に運動会一つにしても、もうそこから中から子どもたちが観客のところから、はい集まれって先生が手を挙げれば、そこへ入場行進しなくても担任の先生見つけてくる、
うん、はい、
そこでもう適当にもそこにおりゃええよってもう そこでじゃあちょっとお客さんの話、はい、座って聞こうかっていう、
うん、
そういう座って聞く、そして代表のお客さんにお話をしていただくだけにする、
はい、うん、
だんだんだんだん開会式自体も変わってきました、はい、でそれってやっぱ子ども主体に考えた時に、あ、これでよかったなって思うんですよね。で運動会のエピソードで言いますと、はい、1、2歳足したにしていない時もあったんですけど、はい、たまたま園長になった時に、放送係は園長なんですね、
はい、
で何々ちゃん、はい頑張って走ったねとか、何々組さん次何ですよってそういう声をかけながら、はい、盛り上げていくんですけど、放送係はもう自分と、
はい、
あと担任を持っていない先生とで2人でやるっていう感じで、
は
い、ところが 1,2 歳がよーいどーんってピストルじゃなくて笛でピーって鳴らすんですけど、はいはい、その線にスタートラインに並んだ時点で、はい、用意って言ったらもう出るんですよ、
はい、
でピーって鳴らす前に、
はい、
でね、ここで担任の先生たちが、はい、まだまだまだまだってこう言うわけですよ、はい、それって こっちが一斉に出したいからまだまだまだなんだけど、
うんうん、
子供の側に立ったら違うなって思って、
うん、
でスタートしてしまった子たち、
はい、
その子たちがダメってなっちゃうもんで、うん、違うって思ったの、
はい、
でその時の声のかけ方で、
はい、
一瞬ですけど私がもう我慢できなくってスタートしちゃった子が 3,4 人いて、先生がパーッと前に出て受け止めました、
はい、
でその時に私が何を言ったかっていうと、はい、早く走りたかったんだよねって、待ってれなかったんだよねだから走ったんだねって、これ練習だからもう一回下がろうかってで、もう一回走るの見たいわよって、
はい、
って言った時に待つんですよ。じゃあ笛がピッてなったら走ってくれるって言ったら、ちゃんと2歳でもうなずいてるの。で、先生の耳を傾けて、
うん、
そしてピッてなったら走るんですね。で、それって、うん、親さんも自分のこと、
はい、
子供がフライングしたっていう、うん、ガクってなるんじゃなくって、はい、その子の気持ちになった時には、うん、かける言葉がこういうふうにかけた方が良かったよねっていうことが、後の職員会でみんなで共有し合えたんですね。だから一つ一つは子供の姿で教えてもらった、そんなところのエピソードもあったりとかしながら、はい、はい、そうなんです。
いや、なんかすごく楽しい雰囲気がすごい伝わってきますね親御さんたちもすごいなんか大受けしてる姿とか伝わってきますね。
はい。
でも学校の先生とかってなんか今おかしいなって思っていても、
うん、
なかなか変えられない方が多いと思うんですけど、
う
ん、
そう。
ね、広瀬さんはもうそれ何年前ですか？もう自分が
現役離れて10年ですけど、はい、現役中の、うん、10年ぐらい前からです。
はい、もうかなり前ですよね。
もう50歳ぐらいの時、うん、
はい
はい、
そういうふうに変えられたっていうのがすごいなって思ったんですけど、どうして変えることができたんですか？
変えるきっかけになったのが、はい、私がやっぱり担任を持たない立場になった時に、うん、
はい、
これは私が変えれると思ったんです、
はい、
で、副園長の立場でいた時に、はい、うん、学校の校長先生が園長先生だったんですね、うん、
はい、
で、うん、その時にほとんど私が園運営をしていたっていうところもあったりとかして、はい、うん、校長先生はもう先生方にもうお任せよっていうところがあったんですけど、
はい、
大きく言うと、はい、シュタイナー教育っていうのが、はい、当時ちょっとなんか叫ばれていて、
はい、
私たちもその小規模ながらもうシュタイナーってどういうことなのって勉強し始めたんですね、
はい、
そしたら金から金の間の授業ではない、
はい、その時間を決めての授業でないってことですね。
で、うん、そこにどうしても、
はい、
うん、そうです、はい、そこに必ず座っていて、そこで先生の話を聞くことではなく、自由な中に自分がやりたいこと、それを一つ一つ手作業だったりとか、
はい、
手仕事だったりとかで、はい、自分が作り出すものが、もう目標が見えてるものを自分の中で、頭の中で描きながら、うん、はい、そして時には遊びに行き、戻ってきてまたその作業をする。うん、例えば織り機だったりとか、はい、糸掛けをするとか、
うん、
一つの何かこう、作品を作るっていうところを、はい、まあ、私たち職員が、これを作ることによって子供は集中するよね。はい、一斉にこれを作るんじゃなくて、はい、子供は遊びに行きながら、虫を取りながら、
はい、
でも一旦教室に帰ってきて、自分の書庫から織り機を出してきて、続きをまた織っていく。で、ちょっと飽きたなって思ったら、はい、ここでちょっと休憩ってテープで止めておいて、で、また虫が気になるって行く、
は
い。で、自分の中で最後にフィニッシュができる。そのことを子供たちが自分の中で頭でイメージをしながら、
はい、
自分の、 スケジュールを、一日のスケジュールを立ててくるんですね。で、それがシュタイナー教育なんですよ。はい、で、それを私たちが、職員が学んだことによって、もう私がいた幼稚園がトップで、それを実践しよう。
はい。はい、
で、少ない人数で実践をしたわけですね。
はい。
で、その時に校長先生に、まず、こういうことをやりたいんですって言った時に校長先生の一言です。
はい。
はい、好きにやれ。
おはい。
その校長先生は、はい、好きにやれっておっしゃいました。ハンコだけ押しにいらっしゃって、はい、子供たちが遊んでるところを眺めていただき、私たちが動いてるところも見ていただき、
はい、
そして、私たちが、今年はこういうふうにやりたいんですっていう、その発案をしたときに校長先生の一言、はい、どうぞ好きにやれ。で、その一言の後に重い一言がありましたね。
それは
僕が全部責任を取る。すごいことなんです。
すごいですね。
で、それを言われたからには、もう、私たちもいい加減にやれへん。
うん、
そこで校長先生に迷惑をかけてはいけない。だから私たちも一生懸命になる。
はい、
そしてちゃんと小学校1年生でちゃんとお話が聞く力がつく子に育て上げる1年間にする、5歳児保育1年間にして学校に送り出そうっていう職員の信念も変わらなかったですね。
はい、
なのでシュタイナー教育をやることっていうのは、もう垂井町の中では本当に珍しいことであって、初めての試み、それがやっぱり学校であると金から金、ここからここっていうふうに決まるけど、
はい、
幼稚園教育っていうのはそこが自由がある、
はい、
給食の時間になったら給食食べるよ、あとはお帰りするまでは自由、
はい、
好きにやっていいから自分が使ったものはちゃんと片付ける、そして自分がちゃんと責任を持って、はい、明日につながる準備をして片付けもして、そして帰るんだよって、帰りの会はこの時計の針ねって言った時に集まれる子、そういう子に育ったわけですよ。だから何も命令もしない、指示もしない、はい、決めたのはこの時間の給食、
はい、
給食の先生が困るからねって、ちゃんと時間から時間に食べよう、
はい、
で食べ終わったら遊んでもいいし、何をしてもいい、ただ帰るの時間にはちゃんと集まってねっていうところが全クラス共通の課題にして、先生方に、そしてそれが徹底しましたね、先生の中でも。もう手応えがあるもんで、
そうだったんですね、
あの子があって、話を聞いてない、あの子がこれに夢中になっとるやんっていう、もうそれがもう先生たちの教育の手応え。そして本当にびっくりしたのが、卒園式です。長い卒園式を微動だにもせずに、話が聞ける子に育ったんですよ。入園式は保育園の4歳までで育ってきて、1歳から4歳で育ってきた子、4歳1歳一年保育で育ってきた子たちがみんな5歳児保育の幼稚園に来るわけですけど、もうあっちこっちの保育園からそれぞれが、来た子たちなので、みんな点々バラバラなんですけどね、一応話は聞く子だったんだけど、はい、入園式に比べたらこの卒園式は何っていう感じ。でも校長先生が卒園証書をお渡しされる、一人一人がきちんとした姿勢で聞く耳を持ち、ちゃんとお客さんの話も聞き、で、4月6日の入学式、
はい、
私来賓で行きましたけど、もう垂井幼稚園すごいって、小学校の先生がこの子たちの担任したいわっておっしゃったんですよ。もうそれぐらい、なんか私たちも自分たちがこういう子供に育つんじゃないの、っていう、育つ姿を見ながら、そして、子供たちがそれにまず応えてくれた、
はい、
で、そのことを応援してくれた保護者、地域、そういったものがあったのかなっていうところで、まあ、子供の人権っていうのを私は喋りたかったんですね。
はい、
でも、
はい、
で、 それがそうなんですよ。子どもの人権っていうのは、大人の主体でもなく、子ども主体なんですよ。で、もう子どもっていうのは、もう昔から、っていうか、国が昭和26年ですけど、私が生まれる1年前に、5月5日、子供の日がそこで作られた。
はい、
その時に、児童憲章っていうのが設けられたんですね。はい、で、それは3つだけあるんですけど、はい、1つは、児童は人として尊ばれる、
うん。
児童は社会の一員として尊ばれる。で、児童は良い環境の中で育てられる、うん、これを必ず児童憲章で私たち保育士、うん、幼稚園の教諭すべて唱えてから保育に入るんですけど、
はい、
まさにこのことが生かされていないっていうのはちょっとナンセンス、
うん、
そういうなんかこう姿を見るときがあって、ちょっと先生たち大丈夫って、先生たち主体じゃないって、子供の立場になってみようって、
うん、
でそうするといろいろ見えてくるよって、うん、子供があっち向くこっち向く、あっち行っちゃったりこっち行っちゃった、じゃああなたのやり方は大丈夫、
うん、
子供が間違ってる、うん、そうじゃないよ、子供はちゃんとそこの行動することにはちゃんと意味があって行動してる、
う
ん、
はい、
なぜそこにいられないのかっていうところもあったりとかするので、それはやっぱり先生たちが常に子ども主体っていうところを考えたら、子どもが必ず満足する、
はい、
それがお客さんとしてお客さんをちゃんとお家に送り届ける、そういった保育になるのかなって思いながら、はい、後半の本当に40年のうちの4分の1ぐらいですよね、
はい、
私が管理職になった頃から、はい、みんなとやっぱり職員の中で一人が横向いとってはダメですよね、
うん、
だからみんなで一つのスクラムを組んでやることが、はい、うん、保育の目標を到達させることにつながるのかなって、うん、はい、そこには職員が仲良くないといけない、うん、で職員の家族のことも重んじてあげなきゃいけない、
うん、はい、
その家族のことを踏まえてお仕事されていることをみんなが助け合う、
はい、
うん、そして子供のことはみんなが助け合う、
うん、
っていう担任が自分の学級だけじゃなく、その隣の学級の子も、また向こうの離れた学級の子も、すべて自分の一つの屋根の中だっていうことから考えたら、うん、家庭的な保育園でいいよねって、うん、幼稚園でいいよねっていう、うん、
はい、
もうなんか私は最後にでしたけどね、はい、本当に最初の頃に前ならいってどこ向いとんのっていう感じ、はい、あれは何だったのって、
うん、
でもあのことがあって、うん、その時は一生懸命だったのかなって、
うん
うん、でもそれで子供たちはけなげに言うこと聞いてくれていたなって、
うん、
思ったりとかするんですけど、
けなげですよね、本当にね、
はい、本当にそんな感じです、
はい、
はい、
なんかもう一気にお話しいただいて、あと5、6分で終わりになってしまうんですけれども、来週もまたゲストに出ていただきたいと思います。なので、
はい、
ちょっと一旦ジングルを挟んで、
はい、
後半に、
はい、
後半というかエンディングに行きたいと思います。
はい、はい、
もう今の話、やっぱりこう生きていく上で大事なのって、やっぱり自分で決めていく力とか、何かする時の集中力っていうのがすごく大事だなと思うんですけれども、それを広瀬さんの幼稚園ではしっかり身につけることができたんだなと思って、すごいなって思いながら聞いてました。親御さんたちはどんな感じだったんですか？
はい、親御さんたちはね、はい、なんか園長先生が変わったらなんか変わったよねっていう感じ
あ、そんな感じなんですね。
もう、うん、園長先生っていうか、はい、もう、はい、公立なの ってどんどん変わっていくんですけど、はい、うん、あの伝統っていうのがあるみたいなんですけどね、はい、それまでの、でも私の中では伝統はつけたり消せばいいんだよって、
はい、
つけたり消えたりが伝統なんじゃないって、はい、明かりをついたり消したりね、なので常にやっぱり子供のことがそこにないと主役は子供、
そうですよね、
そんなことを思ったりとか していますので、
はい、
そこでやっぱり毎年毎年その教科書も全部違いますよ、
はい、
一人一人の教科書があるように、
はい、
うん、ということで、はい、
ね、でも本当に素晴らしいですね。なんか全然違う、最初話してて、
はい、
話してた子育て支援の話から大事な話を聞くことができて、はい、本当に良かったなっていうふうに思うんですけど、あの今日どうしてもお話したいっていうことがありましたよね、まあ、今、はい、活動されていること、はい、広瀬さんが一番力入れてることで、
はい、
映画、
はい、
のお話をちょっとあと4分ぐらいなので、はい、お願いできますか。
はい、わ、はい、かりました、はい、じゃ あの手短にポイントを挙げながら、はい、はい、今ですけど、
はい、
先ほどから申してますように、はい、子供って人権がちゃんとあって守られなければいけないんですけれど、はい、実は189という数字で189と書いて、はい、いち早くっていう映画が制作されているんですね、
はい、
でそれも一人の慈悲によって公開されようとしています、
はい、
でそれを私たちは今賛同しているもので協力し合って成功させていきたいなって思って活動しているんですけど、はい、
どんな映画なんですか。
なぜかっていうと、はいはい、現在ね、もう日本では多くの児童の虐待が報告されているんですね、
はい、
でそして全国にその児童相談所っていうのが設置されているんですけど、まあ、その報告件数に対してその現場を支える児童福祉士っていう方の人数が足りない状況なんですよ、
はい、
でその中で増加するっていうのが児童虐待なんですね。でいち早くっていう子どもを助けたい、
うん、
そういったことの目的から設けられたのが児童虐待ダイヤル189なんですよ。
なるほど。
でダイヤルに助けを求める小さな命を救うために作られたのが映画なんですね、
うん、なるほど。私その番号があるっていうのも知りませんでした。
はい、
はい、
ちゃんと目的っていうか、
はい、
110番だったりとか、
うん、そうですよね、
SOS で警察にかけますよね、はい、それから具合が悪いです、
はい、
助けてくださいって119、うん、
はい、
それと同じように、うん、189っていうダイヤルが設置される。
はい、
それの、公開でもあるんですね。で現在ね、その事件からの現実に目を背けなくって映画化されているんですよ、
はい、
結局事実なんですね、この映画で出てくるエピソードは。
なるほど。
で、はい、実話をもとにね、制作された映画なんですよ。で今年の12月の3日から、
はい、
全国のイオンシネマで公開されます、
はい、
なのでぜひ皆さんね、
はい、
一人でも多くの方にご覧になっていただきたいなって思います。
はい、ありがとうございます、
はい、
幼稚園のね、時から、
はい、そして、はいはい、
あ、広瀬さんがね、
あ、いいですか、
はい、
はい、
子供は地域で育てるものっていう考えで、
はい、
やっていらしたんですけど、この映画のご支援の話聞いても、はい、今も同じように活動されてるんだなっていうふうに思いました。はい、この続きはまた来週、はい、お話しいただけたらと思います、はい、今日はありがとうございました、
はいはい、いえいえ、はい、ありがとうございました、はい、お世話になりました。
はい、ではすべてのことに意味がある、今日もたくさんの気づきがありますように。皆さん、いってらっしゃい。